ここで学んだことがあるって、うん、前は遊郭、うん、後ろは仮想、うん、周りはつまり貧民館ですよ、はい、崖の下、
はいはいはい、
崖の上は家賃が高いから崖の下ですよ、
はいはいはい、
うん、でそこで仮想っていう生活をリアルを見たのよ、
うん
うんうん、吉原遊郭に来るお金持ちと、うん、そこに売られてくる子供たちと、うん、両方見てるわけよ。
あ、なるほど。
で子供たちが来るから、
うんうん、
すごい仮想の生活を見たわけよ、
うんうんうん、
今までは歌子先生の塾で上流階級みたいな、つまり樋口一葉は上流階級と仮想階級の両方を見たんだよ。
なるほどね。
自分とこの貧乏だけどすんごいとこもあんなって、
なるほど、
自分の体験以上のリアルな貧しいっていうのが、うんうんうん、ここで見た。明治時代っていうのはね、貧しさがなくなったんじゃないんだよ、新しい貧困層が生まれたんだよ。だから格差が生まれたんだけど、江戸時代の格差と明治時代に新しい格差が生まれたんだよ。でこういうのって作品を書く上においてすごい大事なんだよ、
う
ん、
まあそうでしょうね。
だって源氏物語だけ読んでて、
うんうん、
それで書いたらさ、うん、リアルさがないよね、
うん、
なんかふわふわした芸術味とつながらない、
確かに確かに、
う
ん、
というところが生まれてる、ね、
うん、
でその頃歌子先生の塾仲間、
うん、
どんどん自分の塾を開くんだよ。
はいはいはい、はい、
焦ります、
うん
うん、焦ってる、どうしよう、この時何をやったか、図書館通いですよ、上野が近いから。
あ、なるほど。
上野の図書館にずっと通って勉強、そしてまあお父さんの相変わらず借金が残ってるから、自分の借金も親の借金も残ってるから借金借りて回るっていう
すごいな、ね、
修行僧のように借金して回る、はい、友達いなくなる、
うん、
いなくなればなるほど独立心が湧いてくると、
うんうんうん、大変ですね、
うん、でいよいよ株で儲けたっていう人の話を聞くわけよ。
あらら、やな感じだな、
ね、株で儲けた、会いに行ったんだよ、
うん、
株を教えてください、
はいはいはい、
うん、そしたら、うん、いいよって、でさらにお小遣いもあげよう、
ですね、
ええでしょ、いいよ、株を教えてほしかったら教えてあげるよ、うん、なんだったらお小遣いもあげるよって、もうそういうお誘いですよね、
うん、怪しすぎます ね
愛人のお誘い、はいはい、うん、すごい見た目ちゃんとした人だったんだ
よ。
でこの時に、あ、人間って意外にこうなんだって、
あ、
こういうのってすごい大事なんだよ、小説書くって。
まあまあそうですね、
パターンじゃないから。
そうですね、
うん、なんかすごい新自然とした人は、うん、なんか意外にこういう人だったんだっていうことを学ぶわけですよ。どんなところへ行っても人間の隠れた本性を学ぶ、うんうん、そして達子様から紹介された雑誌あるからさ、
はいはい、
そっから奇跡の14ヶ月か、
うん、
奇跡の14ヶ月って、ここに代表的な作品がドバドバドバって書くんだよ。
あ、そうなんですか、
うん、
その14ヶ月の
この14ヶ月間の間に、
あ、もうじゃあそこでは作家としては、うん、いい作品をバーッと書いてるんだ。
書いてるんだよ。22歳、
え、
22歳、
すごいなそれ。
22歳、前まず書いたのが大都合森、
大都合
森っていうのは大晦日のことだよね、はい、奉公先からわずかのお金を盗む少女の話、
うんうんうん、
もうリアルじゃない、
うん、なかなか他の人には書けないでしょうね。
書けないよ、
うん、
とにかくね、今の話さ聞いてて、奈々ちゃんちょっとおかしいなって、不思議だなって違和感を感じるようなんだよ。賞金が33円20銭、
うん
うん、一家を暮らすのが10円で、うん、通常針仕事は8円なんだけど、自分たちは6円しかならなかった、うんうん、全部日記に書いてあるんだよ。日記がね、ほぼ金銭水筒帳書き物になってんだよ。
あ、記録がすごいんだ、
うん、これで分かるのは何かというと、お金で苦労した人ってむちゃくちゃ数字に敏感になるんだよ。
なるほどなるほど、はいはい、
もう闇金牛島君ぐらいすぐ計算できるんだ
よ。そうですよね、
うんうん、はい、だから今まで小説にね、そんな数字の話が出てくるってなかった。
あ、そりゃそうだ。村上春樹君の世界とは
ないじゃん。
全然
ないじゃん。源氏物語にここまで来たお金がいくらでって、プレゼント代がいくらでみたいなないんだよ。
それはだからあれだ。もう 闇金牛島君的にリアリズムでやってやろうっていう、
リアリズムだから源氏物語にリアリズムを持ち込んだね。だからある種近松門左衛門みたいな、
あなるほど、
うん、こう恋愛事なのにそこにお金が絡んでくるみたいな、シェイクスピアもそれあるんだけど、次に書いたのが竹比べ、
竹比べ
っていうのは遊郭の町で主人公の女の子がやがて遊郭に、まあ、勤めることになる、うんうん、そこに雨が降った時に、うん、下駄の鼻緒が切れて雨宿りしていた若いお坊さん、
うんう
ん、そのお坊さんに自分の歯切れを、赤い歯切れをポッて、もうあこれ使ってくださいって言わない、ポッて入り口の桟のところからスッて渡した。だそれがパッて地面に落ちて、お坊さんはそれを切ってみて、その赤いのが雨に濡れているって、そういう描写がすごい源氏物語的なのよ。
ああなるほど。
でいよいよそのおばさんとも全然やり取りなく、
うん、
帰る時にこうスズランの花が玄関とかふって一本刺してあったっていう、
お
それだけの話なのよ。初恋、
綺麗ですね。
初恋
めちゃめちゃ綺麗、
この中に恋という言葉が出てこないはず、好きも出てこない、
はいはいはいはい
はい、それから濁り絵、
はい、
濁り絵っていうのはもう不条理なことばっかり起こる釈夫の話。釈夫ってお釈をする女性って書くんだけど、
骨折さんですか、
お
運びさんですか、
運ぶ&自分も運ぶ、
うん
うん、それが釈夫なんです、
うん、
ただしこれだけ見るとこの人は不幸だなって思うけど、うん、樋口一葉は底辺の暮らし体験してるから、うんうん、パターンの不幸は描かないんだよ。それを不幸なんていうパターン、決まり文句で片付けないでねっていうふうにしていた。
じゃあもう完全にその雑貨やった時のロケーションがもうめちゃめちゃ
全部聞いてるんだよ。だってこういう道で見てるから、行く人、お客さんで行く人、それから売られてくる人、そこで働いてる人たちっていうのをやり取り、なんか買いに来る話聞くみたいな取材になったね。
なるほどね、
うん、店は倒産したけどね。
さすがですね、
はい、それを読んで若い同人が集まるわけですよ。同い年だったのが島崎藤さん、
おう
家に来るわけですよ、
おう、
うん、それから、上田美、
うん、
秋の日のため息のビオロンの、
はい、
ビオロンのため息の、
はいはい、
うん、それから6歳下の歌人がいるんですけど、これは訪ねてきてないんですけど、刺激受けたのが与謝野晶子、
お
これ6歳下で、与謝野晶子は乱れの目を描いたのが23歳同じ、
なるほど、
この奇跡の14ヶ月と同じ、
うん、奇跡の14ヶ月って誰がつけたか分かんないです、いい言葉ですね、うんうん、
欲しいよね、なれちゃうね、
うん、
でも一生の方がいいんじゃないか、長生きした時に、長生きした人が奇跡の14ヶ月ってやるね、でもあのゴッホなんかでもやっぱりそうなんだよ、固め打ちしてるからね、
うん、
はい、一流になりました、有名になりました、でも生活は貧乏のまま、
あそうなん
だ、まだね印税っていうのは確立してないんだよ、まだたくさん売れたからどうっていうことではないんだね、
うん、
うん、で結局樋口一葉は貧乏を何で乗り越えたか、
うん、
創作活動だよ、これをネタにする、
あ貧乏をネタにした、
貧乏をネタにした、そっからなんか人間の本質を芸術に昇華させたって、貧乏を芸術に昇華させたっていう、
うん、
アーティストですよ。
そうですね。
で何がいいかっていうと、取材なんかしないっていうことだよ。
あ
だってもう体験したことばっかりだもん。
あ確かに、
わざわざこの小説を書くから、じゃあちょっと遊郭に取材に行きましょう、いらないんだよ。
確かに
自分が体験してる、兄ちゃんがこう家捨てて修行の道へ入った、その話聞いて、
うん
うんうん、それからもう一つ面白いのはね、この樋口一葉ってね、仕事の襟好みがないね。
あ
来たな話何でも拾うよね、
うん、
これって大事なことじゃないの、襟好みってチャンス逃すよね、潜在的な。
そうですね、うん、そうですね、もったいないですもんね、
うん、だからいやそれは、まあ、やりたい仕事がやりたいってみんな言うけどさ、それやりたい、だってやりたいかどうかやってみないと分かんないじゃん。
いやだって私カレー臭の話だって、うん、あれ週刊朝日の編集長からちょっとカレー臭の取材してくれって言われてくる、なんだそれで始めたとこあるんですかね、うん、
だからそこで一気に道が広がっていく、うん、チャンスもあるという。樋口一葉の一葉ってね、ペンネームなんだよ。
はい。
うん。本名なっちゃう。おなつちゃう。
ほう、うん。
で、一葉って何から取ってるかっていうとね、だるま大師が修行で 中国を渡るときに一本の葉っぱみたいな小さい小舟に乗って中国を渡ったっていうところで一応、
はい、
だるまっていうのは手足がないっていうことで、はいはいはいはい、お足がない、うん、お金がないっていうダジャレなのよ。
そういうこと？
それがお札だよ。
すごいですね。
お札がお足がないっていう。
へえ、
うん、
ギャグです